はい、4月9日水曜日の孤独の儚いラジオ名古屋アイドル観察西パート2です。こんにちは、儚い凛太郎ことエアことエアポートです。毎週水曜日に、名古屋のアイドル、最近はね、特に、ね、日向りりちゃんリップについてお話をしております、名古屋アイドル観察なさつにし、先週配信してなかったということも含めて2週間分まとめてになるんで、前半後半分けて話をしています。で、先ほど配信した前半の方では、この2週間の、ウィークリーリップルの話をしまして、で、この後半では、その補足と、あと、昨日サンシャイン栄で行われました、ライブの、トライアンドエラーのライブについてお話をしたいというふうに思います。で、まずは、そうですね、ちょっとじゃあ、話題を変えてトライアラの方から先に話をしましょうか。トライアラについてはね、この、ポッドキャストでも結構、話していて、話すときは、結構長い話と言いますか、そもそもの話から話してしまうことが多いんで、トライアラについて話すと話が長くなる傾向がありますが、それは過去の、投稿と言いますか、配信聞いていただく、シーサーのブログの方で、トライラーで検索をすれば出てくると思いますので、それを聞いていただければと思いますが、そのトライラーが初めてサンシャイン栄でライブをすると。サンシャイン栄の地下の、グランドキャニオン広場ですけれども、あそこでここ数年ずっと、名古屋のアイドルがライブをやっていて、で、例えばコンカフェに行った時にね、そのコンカフェのいわゆるキャストのこと、アイドルの話になった時に、そんなにアイドル興味ないけども、サンシャインで見たことあるっていう人も、ちょこちょこいるんで、割と名古屋のアイドルを知るきっかけの一つになってるのかなと思うんですが、ただ、そこに出演できるアイドルっていうのは、名古屋のいわゆる近いアイドルでも、上層部上の方、結構オタクも多いし、運営というか事務所というか、それもしっかりしている、しっかり活動しているようなところが多いんで、なかなかフリーといいますか、セルフプロデュースでやっている、グループと、あとやっぱりね、フリーの、ソロは呼ばれないみたいなところがあるし、そもそもそこで企画をしている人とのつながりとかね、そういうのもあるとは思うんですけども、そんな中今回、キャンフェスか何かの、イベント的な感じで、結構昼、1時ぐらいから夜の9時ぐらいまでずっと連続してグランドキャニオン広場で、平日ですけれどもライブがあって、その昼の部といいますか、結構早い時間に、トライアンドエラーも、出演したと。で、私は前半でお話をしたリップルの主催ライブ、歌頑張る日があるので休みを取っていたんで、これトライラーが出るんなら行こうかということで、行ってまいりました。グランドキャニオン広場というかサンシャイン栄っていうのはね、私もともと SKE48 オタクだったんで、もう15年はたたいか、12、3年前までは結構公演も行ったりしていましたし、初期なんかは、あそこのグランドキャニオン広場で握手会とかやっていたし、 SKE 絡みのイベントもあそこでやることが、多かったんで、今はもうあんなところで多分やってないんじゃないかと、最近の SKE 全然わからないんでよく本当、知れませんが、そういうね、思い出の元聖地ということで、そこにね、いろんな自分が知っている、アイドルの子が出るっていうのはすごい嬉しいことですので、行ってきて、 まあ、トライアラもねなかなか、まあ前半のところで愛知フレーバーの話もしたんですけれども、愛知フレーバーと同じでトライアラもだいたいライブ、まあ、昨日はまあ多分、ね、これでオファーがあったからみんな仕事を休んだりして、出演してたみたいですけれども、基本土日のライブがメインということで、 なかなか最近トライアラも見られて、なくて今回見られて、よかったなというふうに、思いました。まあそうですね、まあトラエラーだから、まあ、これからね、まあなかなか俺もさっき言ったんですけども、土日がほとんど仕事になってしまっているんで、今後なかなか見られないかもしれないんで、今回見られてる私あれですね、1ヶ月ぐらい前にね突然愛知フレーバーとトライラーが DT だったと思いますが、で、まあ、ツーメンですけどね、正確には、また2つのグループのライブをやるっていうのは告知が突然あったりして、なかなかねこれは知った時は行かなきゃと思ったんですけども、それを知ったのが、確か土曜日で、私夜勤明けで帰ってツイッター見たらその告知があって、と思ってみたら、まさにライブが始まるぐらいの時間だったんで行けないっていうね。でもなんか行きの社会には、その時に私のためのライブ、エアさんのためのライブじゃみたいな話をしてたよみたいなことを、聞いて、すごい嬉しかったです、はい、なのでまあね、サンシャイン坂本当に多分通りかかったら何かやっているし、アイドルも、まあ、最近ねちょっとねそこに出てるような、グループのツイートが私のところに流れてこないんで、どんな感じで行われているのか全然把握しておりませんけども、まあそこでもしねまあ、これ聞いてる人であんまりアイドルの興味がないっていう人はあんまりいないかもしれませんが、興味がないという人でももしそこでアイドルがなんかライブやってたら足を止めて聞いていただいたり見ていただいたりしたらいいかなというふうに思います。であとはそうですね、今週のリップルで、そのまさにそのトライラがライブをやっている時間から、ミッドFMで3時間、761推しでいいのかな、タイトルがという、ラジオ番組の、アシスタントをすると3時間生放送ということで、だから冒頭とか聞けませんでしたし、途中からもねまあ、ちゃんと行く前にチェックしておきようって話ですが、ウェブから聞こうと思ったらスマホでバックグラウンド再生ができない、設定、割とウェブページサファリでそういうストリーミング聞いていてもバックグラウンドで聞けることが多いんですけど、ミッド FM のあのページは聞けなかったんで、急遽、アプリダウンロードしてやったりしてたら前半の30分、聞けませんでしたし、あと、元ライラーの、ね、交流会もその間あったんで聞きませんでしたし、その後ちょっと用事があって、聞けない時間があったりってことで多分半分も聞けてないっていうそんな、感じでしたけれども、まあリップル楽しかったって言ってるんでいいかなというふうには思いますが、やっぱりねリップルのことは全て知りたいというふうにそういう、オタクですので、聞けなかったとこで一体何を話したのか気になるし、あとこれミッド FM のこの番組は多分アーカイブはないと思いますので、仕事だったら4時以降は聞けない 全く聞けないっていうこともありますから、なかなか、まあただまあとりあえずは月1レギュラーなんで、まあ、そんなにはないでしょうし、あと第2火曜日なんでまだちょっと日程は出てませんけど、割と火曜日リップル主催ライブを入れてるんで休みを取ることが多いでしょうから、そこで聞けるかなとは思いますけども、まあね、外で聞くとあのいろいろとあの、ね、バッテリーが持つのかとかいろいろそういうものも出てきますので、なんとか、まあ無理か、3時間もね、そんなものをね YouTube にアップするとかそういうことも、無理でしょうから、まあ諦めるしかないですけども、自分リップルがね話したことを自分が知れないっていうのは結構悔しいもんだなと今回は思いました。それもね結構昨日ストレスが溜まったっていうことの一つにあるのかな、聞けたり聞けなかったりしていたりっていうのも、そもそもありますし、まあ、聞いてないところでリップルがいろいろ話したことが分からなかったっていうのもねストレスになってるのかなというふうな、思いました。では、そんな感じで、今日の名古屋ドル観察日誌は2回に分けて、話をしました。全部もし全部聞いていただいていただったったった聞いていただいた方がいらっしゃいましたら本当にありがとうございました。